皆さんおはようございます。毎日神様の豊かな恵みのうちに私たちが日々を過ごせていけるっていうことは本当に幸せなことだと思うんです。どんなに困っていても悲しい時も辛い時も神様がいつも私たちのそば近くにいてくださって、常に私たちの心の必要を顧みてくださる。そしてさらに導きを与えてくださる。すべて神様にお委ねしたとき、私たちは重い荷を神様の前に下ろすことができますね。そして神様のその豊かな恵みの中で私たちは元気を取り戻し、前に向かって歩み続けることができるのではないかと思います。聖書の中には神様が私たちに備えてくださったたくさんの美しい物語が語られています。今朝はルツ記から神様の素晴らしいその愛の恵みを互いに分かち合っていければ幸いだと思います。ですので今皆さんぜひ、旧約聖書のルツ記を開いておいてください。さてこのルツ記ですけれども、旧約聖書の詩詩記とサムエル記の間に挟まれたわずか4章の短い、部分ですよね。しかしその内容は偉大な真理にあふれています。このルツ記を読まなかったらおそらく皆さんは一生悔いが残ってしまうと思います。紀元前の1400年から300年間イスラエルの獅子の時代といわれるその激動の世に起こった実話であります。ゲーテはこのルツ記をですねこう評価しています。最も愛すべき商品、そう評価しているんです。ルツの物語は皆様よく聞いたことがあると思いますし、大体のあらすじはご存知かと思います。ここで本当に、男と女とのですねその清いそして温かいその愛の物語も綴られているんですが、そして母とつまり姑と嫁とのですね本当に温かい心のつながりも描かれているんですが、これらがですね実はイエス・キリストと私たちを表しているんだというその教訓をも含んでいることをぜひ心に留めていただきたいんです。ここに出てくる登場人物の一人一人が本当に神様の恵みの中でですね豊かな役割を果たしています。さてベツレヘムより遠く離れた異郷の地モアブ、ここはちょうど死海を挟んで、ベツレヘムとそして、モアブ大体対象の位置にあるようですね。つまり死海を挟んでますので、このモアブの地っていうのは当時の人たちにとっては非常に遠い道のりになります。このモアブの地でルツは夫マロンを、そして姑のナオミも夫エリメレクを失ってしまいました。そればかりではありません。このナオミは自分の大切な2人の息子さえも失ってしまうんです。ナオミはモアブを去り故郷のベツレヘムに帰ろうと心に決めます。モアブ人である嫁のルツを自由にすべきと考えまして、彼女に実家に帰るように勧めました。しかしこれに対してルツは、私はあなたの行かれるところへ行きます、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です、あなたの死なれるところで私も死にますという決意を表しました。そしてしきりに実家に帰そうとするナオミを、そのナオミのもとを決して去ろうとしなかったんです。嫁と姑の二人は苦しい旅を助け合いつつ、ちょうど収穫期のベツレヘムに帰ってきました。 そこで貧しく、そして苦しい生活が続きます。しかしルツは姑といたわり合いながら、そして共に神様に従順であり続けたのであります。そしてそれはお互いを愛し合う愛と、そして何よりも神様を愛する共通の愛を持って、この二人はね、貧しいながらも苦しいながらも幸せに暮らしていたと思います。当時ユダヤには貧しい人たちが他人の畑で落ち葉を拾うのを許す習慣がありました。ある日ルツがその落ち葉拾いのために出かけた畑が、ちょうどナオミの夫の親戚にあたりますボアズの畑だったんです。そしてその出来事がルツとボアズの初めての出会いでもありました。このボアズはですね、すでにナオミに対するルツの献身的な愛を耳にしていました。彼女はこのユダヤ社会の中で異邦人として、しかも嫁としているわけですから、それは本当に立場として苦しかったと思うんです。大変な立場にあったと思います。心ない人たちはきっとルツをいじめたかもしれません。しかし常に明るく、そして神様を信じて彼女は歩み続けていたんです。ですから彼女は異邦人であったにもかかわらず、多分多くの人たちから好意を寄せられてたと思います。立派なお嫁さんとしてね、見られていたんじゃないでしょうか。ボアズはそうしたいろいろなですね、彼女についての噂を聞いていたと思います。そしてこのルツが落ち葉拾いに来ているのを彼は発見し、そして若者たちに命じ、わざとその頬を落とさせ、ルツを陰ながら助けていたのであります。イスラエルには家計を絶やさないために夫に先立たれた妻が夫に一番近い親戚の男子と結婚できるという、その親戚の義務というものがありまして、それをあがないとも呼んでいました。この義務を知り、ボアズはルツの将来を最も案じていたナオミとともにですね、その心をルツに向けていたんです。特にナオミはルツのことが心配で心配でたまりませんでした。ナオミは今ルツがその一番近い親戚の一人ボアズに会ったことを、神様の不思議な導き、そしてそれが神様の御旨と感じていたんです。ですからその晩ボアズのもとへルツを使わすことにしました。貧しいルツが香油と、そして晴れ着を身にまとい、恐れながら止めるボアズのもとに行く。この華麗なルツの姿にナオミは彼女の幸せを心から祈るのでありました。ルツはボアズに軽蔑され、恥じって帰ってくるか、それともルツはそこで神の祝福を見ることができるのか、ナオミは必死で彼女のために祈っていました。彼女のことを、彼女の幸せを一心に祈っていたんです。そしてルツはそこで神様の祝福を見たのであります。ボアズは自分のもとにやってきたルツに大きな喜びを感じました。ボアズはルツをあがなうことを進んで求めようとしたんです。しかしその時ボアズは親戚の義務の中で自分よりももっと近い一人の親戚のいることに気づきました。そしてボアズは決心したんです。ルツ記の3章11節から13節、ボアズの気持ちがここに表されています。 ボアズの言葉の途中からですが、こう書かれています。私の娘よ、心配しなくていい。きっとあなたが言う通りにします。この町の主だった人は皆あなたが立派な婦人であることをよく知っている。確かに私も家を絶やさぬ責任のある人間ですが、実は私以上にその責任のある人がいる。今夜はここで過ごしなさい。明日の朝その人が責任を果たすというならそうさせよう。しかしそれを好まないなら主は生きておられる。私が責任を果たします。さあ朝まで休みなさい。すべて生ける神様の導きにボアズ自身はすべてを委ねました。そして明くる日、町の長老10人を招きまして、そして贖いを決定する日がやってきたわけです。長老たちの前でボアズは思い切って親戚の一人に語りました。その結果その人はそのナオミの持っている財産をすべて、その権利を一旦は引き受けようとしたんですが、ルツの面倒も見るということを言われたときに、そこまでは無理だなということで、その権利をボアズに譲ったのであります。ついにルツはボアズの単なる義務によるのではなく、その信仰と愛とによって贖われていったのです。ここでこのボアズという人のね、その人格、それがよくわかると思います。きちっと筋を通す方でした。そして常に希望を持つ人でした。愛情の深い人でした。合法的にきちっとルツもナオミも自分が支えようとしたんです。多分自分よりももっとナオミたちに近い親戚が全てを自分が引き受けますと宣言したとしても、ボアズはきっと陰ながら応援していったと思います。しかし現実はボアズが全てを引き受けるという彼の本当に心から願った方向へと動いていったんです。ついにルツはボアズの信仰と愛とによって贖われていきました。ボアズはルツを妻とし、やがて元気な男の子が与えられることになります。その名はオベデと名付けられ、姑ナオミもこのオベデを我が子のように慈しんでいきました。後にその子孫からダビデが生まれ、そして主イエスキリストの家系となっていくんです。さあ、このようなお話が旧約聖書にあるんです。皆さんはこの物語をどのように受け止められるでしょうか。ここにはまずルツとそしてナオミとのその信仰と愛の物語が、ずっと語られていたと思います。ルツはいろいろな厳しいそうした試練を受けました。まず夫を失ったことによる悲しみです。またベツレヘムに来て外国人として蔑まれ、またいじめも受けたでしょう。貧困との戦いもありました。それでも毎日働いて姑ナオミを助け支えていったんです。またそれを自慢することなく従順に仕えていたのであります。その彼女の中心にあったのは誠の神様へ対する信仰でした。あなたの神は私の神です。今日聖書朗読で読んでいただいたルツ記の一章の16節をぜひご覧になっていただきたいんです。ルツの言葉がここにあります。ルツは言った。あなたを見捨てあなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことをしないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするならともかく、 その他のことであなたと離れるようなことをしたなら、主よどうか私を幾重にも罰してくださいって。ルツは異邦人だったんです。ボアズ人です。ユダヤ人からは蔑まれる対象であったんです。しかしルツは忠実な信仰者でありました。ナオミを通して神様を知ったんでしょう。また亡くなった夫を通して彼女は神様と交わることができたんでしょう。モアブの地において、そこでずっと昔からある宗教はバール信仰でした。しかし彼女はそうした背景にありながらも誠の神様と出会い、そしてその神様を自分受け入れ、そして神の愛を確認していたんでしょうね。ですからルツはですね、神様の豊かな恵みを受けたんだと思います。神の愛がルツの心に触れました。ルツの心に神の豊かな愛の影響があふれました。彼女の中にある愛情がより清められ膨らんでいったんじゃないでしょうか。その結果、ナオミと運命を共にすることをルツは決意したんです。あなたの神は私の神です。この信仰の一致が嫁と姑の二人を結ぶ深い絆になったんでしょうね。二人は共に同じ神に祈り、同じ神を愛し、互いに尊敬し愛し合っていたんです。この二人の愛を神様が祝福されないはずはありません。ボアズとの結婚は嫁と姑の愛が愛を生んでいったんだと思います。さて、神が出会わせてくれたボアズ、ボアズは心の優しい人物でした。彼は初めてルツに会った時、こういうふうに語ってるんです。ルツ記の2章の12節、どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるように、こう語っているんです。この言葉を私たちが耳にしてもですね、ボアズのその深い神様に対する信頼と信仰を伺うことができると思います。ここでもですね、信仰による一致があるわけです。そしてその信仰の一致から愛が生まれてきてるんです。ナオミとそしてルツとの関係の中に生じた愛は、今度はボアズとルツの愛情へと移っていきます。ボアズは助けを求めてくる人をあたかも主の翼のもとに来た人のごとく受け入れる人でした。ボアズの慈愛に満ちた生きた信仰を、そうした彼の行動を見て私たちは理解することができると思います。またボアズはルツとの結婚において自分の運命の決定権をすべて神様にお委ねしたんです。人間の愛情のみでなく、その愛にもう一つの全能者の愛が加わる時の確かさを、彼の行動を通して私たちは教わることができるんじゃないでしょうか。きちっと筋を通し、そして神様のその原則に従い、御旨に従い、彼はどうすればこの人を幸せにすることができるだろうかということを純粋な思いで考えたんでしょうね。ここにボアズの信仰とその愛がどんなものであるかということを私たちが知ることができると思います。さて、こうしてボアズによってルツはあがなわれていきます。ボアズのあがないにキリストの十字架のあがないを予見することができます。ルツがあがなわれたのは義務を超え、いわば律法を超えた愛によるものでした。ボアズは彼女から何も得るところはないんです。ただそこにいる人を愛したんです。その純粋で深い愛、それは神様から私たちに与えられている愛、それを反映しているのではないでしょうか。 キリストの愛もまた立法を超え無条件の愛によって私たちを罪から救うものですから。かといっても立法を変えたり無効にするという意味ではありません。キリストは立法を正しく理解し、そして立法の本質である愛に忠実に私たちの救いを達成してくださったんですよね。さて、ルツは異邦人でした。そのルツがオベデを産むことによってイエス・キリストのその家系に入っていくんです。この時から1000年の年を経て人類の救い主イエス・キリストがお生まれになります。それは差別のない全世界の人々への福音となっていきました。ルツ記はこの福音の世界性をすでに表していたんですね。このルツの物語はあのミレーがその田園風景を背景にして絵として残してくれてます。有名なのはあの落ち穂拾い、そしてもう一つ有名なのは特にボアズも出てくる絵もあるんですね。それが借り入れ人たちの食事という絵があるんですよ。そこにはボアズも登場しています。ミレーは落ち穂拾いをしたルツをいたわり休息を勧める、そういう優しさをですねミレーは表していたんですね。神様が私たちに愛を与えてくださいました。私たちの心の中には小さいかもしれないけど純粋な愛がちゃんと備えられていると思います。神の愛には到底及ばないんですけれども、しかし小さい人間でもどんな人間でもその心の中に小さな愛が備えられていることは本当に感謝です。もし私たちの心の中からその愛のかけらさえも取り去られてしまったらどうなってしまうんでしょうか。きっとこの世は殺伐としたものになっていくはずです。いや、当の昔に人類は存在していなかったかもしれません。かろうじて残った小さな愛、その小さな愛にですねキリストの完全な愛が加えられていくんです。それと同時に私たちの小さな正義、そこにキリストの大きな完全な正義が加えられていくんです。私たちがイエス・キリストを救い主として信じ受け入れるときにその素晴らしい出来事が私たち自身の上に起こっていくんです。ただキリストのことを知っている、それだけでは全然足りないんです。ですから神様の豊かな恵みを私たちはますます濃い願い求めていきたいと思います。ルツのことを思い出してください。私たちも異邦人なんです。イスラエル民族から見ると立派な異邦人です。しかし私たちもまた神様を信じるというその恵みに預かっている、この事実の中に私たちは生きています。そして神の御言葉である聖書が私たちの目の前にあります。命の言葉がここに描かれています。いつでも読むことができます。キリストを知ることができるのです。キリストを知ってその愛に触れたとき小さな私の愛も成長し始めるんじゃないでしょうか。種が発芽するためにはきっかけが必要です。水と空気と温度ですよね。そして芽が出て根が出てくると養分が必要になってきます。やがて成長していくとそれを世話する人の手が必要になってくるんです。皆さんは多分人生のどこかでそのきっかけ、その発芽のきっかけを得たのだと思います。どれだけ成長できるのか、神様が豊かに水を注ぎ、そして温かい愛を送り、私たちを本当に導き支えてくださる、その約束をくださっていることを心から感謝いたしたいと思います。恵みに恵みを私たちに用意されている神様のその御旨に沿っていきたいと思います。どうか 豊かな神様の導きが皆様方の上にございますように、心からお祈り申し上げます。一言お祈りします。天に真下も父なる御神様、この世は罪に満ちています。ですから私たちは神の温かいその愛を必要としています。神様、私たちの本当に小さなこの心の愛をあなた様が顧みてくださっていることを感謝します。どうか主イエスキリストの完全な愛が私の小さな愛に加えられ、完全なものとして認めていただけるその恵みの中で、感謝と喜びを持ってあなた様の皆を褒めたたえ、そしてあなた様から与えられる恵みの福音を自らが受け止め、そして多くの人々にその福音をお届けすることができるよう、御言葉を通して日々あなたとの出会いを得させてください。豊かな恵みがお一人お一人の上にあるように、主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。